平野祐希の夢は育つ。
夢は叶う、大事、夢は育つ。まだ見ぬ誰かへメッセージ。歌にかける想い、音に乗せる Dream and Bleed。 もっともっとって表現昇華させる。老若男女関係なく、グローアップするよ。 Voice and Skill and Music and Dream。 人生も音楽も修理といろ、情熱も不安もみんないろいろ。だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
はい、皆様こんばんは。パーソナリティのひらにいこと平野祐希です。今日も早速始まりましたけれども、コロナ禍なんでゲストを呼ぶのは、ね、控えてましたけど、ちょっとずつ再開して皆様と夢ってなんだっていうことについて、ね、一緒に考えていきたいと思っております。本日は素敵なゲスト峰村俊二さんをお迎えしてのトークライブ番組です。どうぞお楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。それでは早速本日の素敵なゲスト、もう今日はね、経営者としても素晴らしいですし、そしてまたもう男としてもとってもかっこいいスタイリストなシャンソン歌手であります峰村俊二さんにお越しいただいております。こんばんは。
どうもこんばんは。
ようこそお越しくださいました。
はい、どうも峰村俊二です。よろしくお願いします。
いや渋いですね。
どうもありがとうございます。
なんかもう本当もう足が長くてあれですよ、真っ黒もうなんか成功者のオーラがいつでもね、いつも明るくて渋い、そして奥様がとっても美人という峰村俊二さんですけれども、なんかまあ今日は初めてという方もいるんで、簡単に自己紹介をよろしくお願いいたします。
あ、はい、わかりました。私、まあ株式会社ピノキオグループという、まあ、会社を経営してまして、まあ、うちの会社は、アパレル業とか飲食業、うん、あとフィットネス業とかを、はい、やっております。現在10店舗ほどで、まあ、あの細々と経営させてもらってますが、
いやすごい、
はい、まあ、それとあとファンあの歌ということで、まあ、これからまたシャンソン歌手ということも仕事ではないですけども頑張ってい
やいやいやいや、はい、もう本当ですね、あれですね、もういろんなことやられてて、
はい、
もう串カツ田中とか、もうカーブスとか、はい、もう本当にもうありとあらゆるアパレル業とか、もういろんなことやってて、もう人生成功し終わってあれですか、コロナ禍、ちょっとコロナになって本当に自分の好きなことを追い求めて、これからシャンソン歌手に向けて超力を入れていくという感じで間違いないですか。
いや、そんな成功とは自分では思ってませんけど、まあ、あのシャンソン歌手として、頑張っていきたいなというふうに考えています。
いや、もう本当にこんな今世の中がこういう状態になって、はい、なかなかこう暗くなってる中で、うん、またどうしてこうやっぱシャンソン、やっぱ自分でチャレンジしようっていうなんか思いが出たんですか。
まあ、そうですね、もともと歌、まあ、子供の時からまあ歌手になりたいってことがまあ夢ではあったんですけれども、まあその中でまあちょっと経営ということでやってきまして、まあ、やっぱりまあ私ももう60代なんで、まあ、
え、60代ですか見えない。
いや、ありがとうございます。
本当に、
まあ、最後のチャンスというか、あの、まあ、自分のしたいことをやってみたいなというふうに思っています。
いつも思うんですけど、こういつもほど服装とかすごいおしゃれで、これはあれですか、自分で奥様とかにこう いつも見てもらってこうジャケット羽織っていくんですか。
いやいや、洋服はまあ
スラックスもかっこいい、
洋服はまあ自分で全部選びますね。
あ、
まあ、逆にまあ洋服買うのが趣味といえば趣味です。まあ、もちろん仕事でもあるからやっぱりまあスタッフの前ではある程度こうおしゃれにしてないと何も言えなくなってしまうこともあります。
ここお付き合いさせてもらって、はい、やっぱ笑顔がっていうか社長っていうとこういつも社長社長ってみんなに呼ばれててこう社長って笑顔とか明るいとか、はい、すごい印象なんですけれどやっぱそういうのって心がけたりしてるんですか。
いやまあ心がけるというよりももともと根が あんまり難しく考えない方だと思うんで、まあ何かあってもまあそれはしょうがないよねっていうのがいつもスタンスでやってるつもりですけども、はい、
やっぱ一番こうやっていきたいことっていうのはこれからはこうやっぱこう自分でやってきたものを自分の会社の人にこう渡して歌っていくことを、
はい、そうですね、まあ、できればというか、まあ、そのお客様が来ていただくとかライブとかどんどん、まあ、もしできればやってコロナが収束しましたらねやりたいんですけども、まあ、その力をつけていかなければならないんで今はまあ日々勉強というい
やもう素晴らしいですね。こうまたあれですねやっぱ自分のなんか楽しみっていうかやっぱずっと仕事で、うん、あれですよねこういろんなことやってるこうビジネスの才能がもうひっきりこんなにもうどういうスケジュールっていうぐらいいろんなことされてるんですけどあれってもうあれですかもう10店舗以上あるとこう全部にこうやっぱ買おうとかどうなってるんですか社員の育成とかはすごいですか。
いやまあそんなに、まあ、人に任せてる方とか性格的に多いもんなんで、まあ、毎日顔出すとかそういうことはないですね。任せていることが多いです、まあ、週1回ぐらい行ってどうだみたいな感じでやって、まあ、いいスタッフが幸いおりますのです
ごいですよね、だから、まあ、以前こう真壁さんにも指定していただいたんですけど
ありがとうございます。
本当にもうどうああいう人たちってその育て上げてたんですかそれとも見抜いてこう探し当てるんですか。なかなか人材ってあそこまでの素敵な人っていうのは
まあ育てるという意識はないんで、まあ、一緒にやっていこうということと、まあ、ちょっとこういろんな業種に多岐にわたってるのは、まあその人の一番好きな仕事っていうものが何なんだってことも一緒に話し合いながらやっていくんで、じゃあ一緒に頑張ろうよみたいなそういう部分でやると、まあ多分人間ってそういう好きなものはやっぱりどんどん、まあほっといてもというわけじゃないですけども伸びていくものだと思うんで、そこら辺を気に注意しながらはやってますけどね。
いやもう素晴らしいですね。
いやいや
なんかもう渋いなんか社長あれですよね、滑舌が悪くて喋りは上手いけど滑舌が悪いと言われ続けてでも今のところこの
いやいやこのマイクも悪いん
で、いや滑舌もわちこう渋い印象なんですけど、やっぱこういろいろ本当多方面で活躍してきて、して歌もっていうか、まあ趣味もゴルフとかも本当僕からしたらもうなんか成功者のこう本当に楽しんで大人というのを楽しんでるなと思いながらお付き合いさせていただいてるんですけど、そんなことを考えてこういろいろ歌ったりとか、こう昔とかってどういうきっかけとかってあったんですか。
あどちら
ビジネスのとか歌とかもなんかいろんななんかこうどう、はい、最初からこんな子供の頃から出来上がったんですか。
いやそんなことはないんですけど、まあビジネスっていうことに関して言うと、はい、まあ元々ちょっと子供の時から絵とか音楽が好きだったもんで、うん、それでまあどっちかというと僕はお勤め人よりは、ちょっとタイプじゃないかななんて勝手に自分で思ってて、それでちょっと僕の尊敬する人が、まあ、経営者になると結構自分で全部いろんなことやらなきゃならないから、結構それなりには楽しいよと言われて、じゃあ、自分でやる道を選ぼうというふうに思って、まあ、いろいろと、まあ、ファッションの勉強したりとかですね、そういうことはちょっと早めからやってて、まあ25歳で独立したんですけれども、まあ、それからもずっとやってるというようなそういうような流れですね。
もう25歳って言ってやっぱすごいですよね。もうなんかもうね今とまた時代の感覚も違うと思うんですけど。
あそうですね、まあ、独立するときに、とりあえずじゃあお店をやろうって思って、はい、まあ、ちょっと母が自由赤で、アパレル、まあ、今まではアパレル、昔はまあ婦人服と言いましたけど、まあ、そのお店もやってたことがあったんだけど、やっぱり時代がもうアパレルはちょっとデイシーブランドとかもプリーですけど、うんうん、そういう時代だったんで、まあ、じゃあ僕はちょっとジュエリーで勝負したいなと思って、 それでちょっとフランス行って、まあ、勉強というか
ちょっとフランス行ってい
やいや
いやいやいや、
まあ、見に行ったりして、はいはい、まあ、いろんなお店見たりして、そんな感じで、うんうん、まあ、歌もね、その時に、まあ、その時初めてパリ行った時に、いや、その感動というのは素晴らしくて、まあ、ファッションとかもそういうもんで、まあ、将来フランスに関わることはやりたいなってことはあったことはあるんですけども、まあ、ビジネス的にはそういうことで、うん、やってきました。
そのフランスの影響がやっぱものに、やっぱりですね、歌もシャンソンもビジネスも絵も、やっぱもう目覚めたんですね
いや、まあ、なんか一緒みたいな感じですね、
いや、う
ん、
もう全部一緒、
まあ、仕事もなんかそういう、まあ、僕自身好きなことをやってきたような感じがありますんで、
うん、仕事も芸術も一緒っていうね、
そうですね、
もうこの名言が出ましたねやっぱりやってきてるからこそ、うん、やっぱ自分でなんかやっぱやっていく、取り組んでいくっていう面ではっていう意味ですね。
そうですね、
でもパリ素敵ですね。それやっぱファッション、うん、よく特に、ね、また韓国も大好きなんですよね。
あ、もう大好きです。これもやっぱり今仕事、今アパレルもやってますんで、韓国はとか中国でのアパレルとは関係ありますね、
うんうん、でも本当コロナになる前まではもう本当にもうずっと、なんかもう連絡したらいつも韓国行ってましたよね
まあもう200回以上は韓国にまあまあ仕事ですからね
いやいやいやいや、もう韓国人ばりにいや、また韓国はもう羨ましいと思いながら、うん、
いいえ、
なるほど、うん、韓国ってやっぱこうあれですか、洋服とかってこうやっぱ違いますか日本と。
まあ基本的には、うん、日本のように作ってるところに行きますから。ただ縫製とかですね、工場とかが、まあ、中国ほどではないですけど、結構小ロットで作ってくれるんで、そういう意味ではすごくこうオリジナルを作るには勝手がいいというか、そういうんで韓国は多いですね。
じゃあちょっと一旦 CM に挟みたいと思います、はいはい。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば言葉に優しさがあふれる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発オンラインショップ音のその先、発声 CD から絵本メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ、オンラインショップ音のその先。
世界へ飛んでけ私の声、フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいのセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
はい、本日は峰村俊二さんにお越しいただいております。いやもうここまで、いやもう渋い渋いですね。
いえいえ、とんでもございません。
アラン・ドロンのような渋さで
いや色が黒いですからなんかどっちかというと松崎しげるみたいな黒さで、三のみたいな。
どっちが黒いですかね。
いやいい勝負だと
峰村さんはあれですよね、ライブとかも見てるんですけど、西城秀樹とかも歌って、もうすんごい盛り上げて、はい、みんなファンとかもペンライト振って、あれ西城秀樹好きなんですか。
大好きですね、まあ、もちろん容姿とか歌も大好きですけど、まあ、ちょっと実は僕の学生時代の友達が西城さん広島なんだけど、同級生だったんで、よく彼の話を聞いて、まあ、すごくいい方だった。
そんなことがあったんですか、ね、
まあ本当に残念なでしたけどね、
うん、でも本当に
素晴らしい方だったんですね、
エンターテインメントを作り上げてきてくださるというか、いや本当盛り上がりますよね、秀樹本当秀樹の歌を
歌がすごいですよね
いや歌もすごいですよでも似合ってますよね。やっぱりこれはぜひ歌い続けてほしいんですけど、
はい、
シャンソン歌手っていうところ、やっぱフランス行ってっていうのもあるんですけど、
はい、
こう今視聴者リスナーの皆様とかシャンソンってあんまり詳しくないと思うんですよ、
はい、
なんかよくこうやっぱ取りつかれた魅力をお話しいただけたらいいと思うんですけど、なんか好きな歌とかってあるんですか。
まあ、そうですね、まあ、シャンソン詳しくない方はあまりご存じないと思いますけども、うん、まあ、アズナブールとかの、まあ、 ラボ M とか、あと帰りこの青春とか、うんうん、まあ、あの僕なんかすごく好きな歌なんですけども、はい、まあまあ、フランスというかヨーロッパの方ってこう年を取ってもね、なんかこう全然そこを感じさせないというか、まあなんか子供がそのまま大人になったような感じの方が、うん、まあ、多いようで、うん、まあ、歌なんかにもそういうのが出てて、まあ、確かに昔は良かったとかそういう歌が多いんですけども、うん、まあ、でも今だってもっといいんだよとかそういうことを言ってる歌が多いんで、なんかあまり吹けないという部分で、まあ、僕なんかは、いい詩だなとか思って、うん、歌ってますね。
なんか哲学的に、はい、文学的に大人が、いや、あれですね、なんかこう僕最近すごい思うのは、子どもの頃とかってこう峰村さんのこう見てると、子どもの頃こういう早く大人になりたいと思った大人への憧れみたいなのがもうちょっとシンプルな時代ですごいいいなと思ったんですよ。こう大人ってこんなだなって憧れっていうのが、でも今現代すごいいっぱいいろんなものがありすぎて、フランスとかこう行くと大人のなんかこう魅力っていうのがとてもシンプルというか、若い頃とはまた違った味わいっていうんですか、
そうですね、
そういうのが分かってる、それが歌に凝縮されてる歌だなと思うんですけど、でもそれを若いうちから知っておくのが大事ですかね。やっぱり二十歳の頃から大人も噛み締めとくというか、ラボエムなんで特にそうじゃないですか、
うん、
こう若くね、頃から、この若い時のこの、
情熱という
か情熱で若い時 このお金のない時のあの貧困の時の、これがだんだんこう年取ってきて、でも結局でも、でもそんなこと言ってもあれですね、峰村さんはもう素敵な奥様がいらっしゃるからなんか孤独とは無縁ですよね。あ、でも常にやっぱ愛し続けてる青春。
ああ、誰をですか、妻をですか。
いや、もう誰を愛し続けてる。
いや、それは妻しかありません。
ここだけならちょっと大きな声で言えないですけど、奥様本当綺麗ですよね。
いや、とんでもございません
。なんかでも本当会うたんびにやっぱ女優ですよね。
ありがとうございます。
ああいうやっぱりそうですね、もう、でもそのお付き合いされたのでもすごい早かったんですか。
まあ、学生時代の同級生なんで、僕はサッカーやってたんで、妻はテニス部だったもんで、
あら、
そういう、まあ、ちょっと青春ドラマみたいな感じではあるですけどね。い
や
い
や
い
や、お二人とも本当にスタイルも良くて、あれですか、サッカーやったんですか。
あ、そうですね。
サッカー、ポジションはどこやったんですか。
僕はゴールキーパーだったんですよ。
その頃から守りが固いこうみんなに指示して、
まあ、そうですね、まあ、指示されることも多かったですけどね上級生からよく怒られてましたけどね
いやいや、でも今でも運動結構されてるんですよね。
あ、そうですね。
その頃からやっぱあれですか、運動に関しての思いとかもあったんですか。今も本当にやっぱこうフィットネスクラブとか経営されてて、
まあ、そうで、まあ、結構ね、ですね、小中学校までは、まあ、さっきちょっと申しましたけど美術部に所属してて、はい、まあ、そこでちょっと部長やったりしてて、その、まあ、絵が大好きだったんですけども、その中で、まあ、何か高校の時に、まあ、ちょっとたまたまサッカーの試合見に行って、国立競技場というところですけども、そこで、あ、スポーツって中学校の終わりですから見に行ってやりたいなと思って、そこから高校からサッカー始めたんですけども、まあ、そこからなんかそっちからそっちの方にちょっと変わったような感じがしますね。
センスがやっぱりもともと活躍されたんですよね、結構、まあ、噂によると
まあ、それそこそこですけど。
いやいや、でその絵とかっていうのも結構描かれてるんですか。
まあ、そうですね、まあ、絵は40歳過ぎぐらいからまた始めまして、まあ、今でもやって結構描いてます。暇があるときは
油絵を。
そうですね、
はい、でも何点ぐらい作品は出来上がってるんですか。
まあまあ細かいもの言えばいっぱいなんですけども、まあまあ、まあ、まあ普通だと思うのは30点ぐらい。
30点も、もう画家ですね
いやいやいや、
画伯。でもこれ、あれですよね、ギャラリーとかやるのも夢なんですよね。
そうですね、まあ3年後ぐらいにはちょっとやってみたいなと思ってますね。はい、
いやもう本当に多趣味とかいろんな聞けばいっぱいあるんですけれども、はい、あと峰村さんにこれだけはお聞きしたいなと思ったんですけど、この やっぱ夢を育つという番組のタイトルなんですけど、はい、今こう若者たちが本当にもう希望がなく、はい、もう大学も辞めてる若者たちもいっぱいいるし、
うん、
本当にもう楽しいことが今なくなって、
うん、
結構悩んでる人たちがいっぱいいるんですけど、うん、その人に向けてなんかあの人生なんかアドバイスいただけたらと思うんですけれど、なんか大切にしていることでもなんかコメントいただけますか。
まあ、あの若い人たち、僕はすごく今の時代っていいと思うし、うん、まあ、逆に言うと、まあ何でもできると言っては、まあ、できない方もいっぱいいらっしゃるでしょうから、まあ、簡単なことではないでしょうけど、チャレンジはする機会はねいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱり好きなことで、まあ、大きくなるとかも小さくとかそういう問題ではなくて、好きなことを追求していくという姿勢がすごく大事だと思うし、まあ、そういうことがなんか幸せに、自分の幸せとかそういうものにつながっていくと思うし、まあ、そういう意味ではもう本当に逆にチャレンジすることができるっていう時代はいいと思いますよ。
チャレンジ、
はい、
やっぱチャレンジしていくと南村さんみたいにこう生き生きできますか。
まあ、あまり僕は自分のこと深く考えたことがあまりないんですけども、まあ、好きなことをやって、まあ、たまたま、まあ、運が、まあ、多少いいと言っちゃちょっと横柄な言い方かもしれませんけども、うん、まあ、そんなことで、まあ、今までやってこられましたけども、うん、やっぱり楽しいことをやることが絶対大事なことだと思いますね。
うん、この逆風を、
うん、
こうピンチャンスに変えてチャレンジしていって、楽しいことをチャレンジ、
はいはい、
嫌なことをチャレンジするっていう人がやっぱ多いじゃないですか。
うん、
そう、なんか楽しいことをチャレンジっていうのはやっぱそう特別なんか思いありますか。
うん、まあ、まあ、そのチャレンジというか、そのなんていうんですかね、うん、こうやっぱり、まあ、運命、僕は運命論者ではないですけども、やっぱり運とかバイオリズムって、ね、必ずあると思って、
はい、
まあ、これから若い方もだんだん年取るためにいいことも悪いこともこれ必ずあると思うんで、
うん、
まあ、その時に、まあ、すごく悪い時が、まあ、もうこれ以上ないっていう時はもう次はいいことしかないはずなんで、うん、まあ、僕もそう思って、まあ、やっぱり仕事ですから、仕事なんかではいろいろとありましたけど、うん、まあ、そういう時にはやっぱりこれ以上ないなっていうふうに腹をくくっちゃうということが、うん、まあ、結果的にはそれが後で考えてみると、まあ、よかったなっていうことが本当に多いんで、そういう部分ではいろいろと悩むこともいいですけど、まあ、次のことも見据えながらね、悩むとか考えるってことはずっと悪いことは続きませんからっていうことは、ぜひ若い方には言いたいですね。うん、
いやもう本当いつもお会いすると素敵なスタッフとか素敵なこの社員の方と本当にニコニコと楽しくお酒を交わしてな、本当やってるお仕事とかもう本当会員の500人とかもうラーメン屋さんの話とか串カツがいろんな人たちにこう食の提供、いい食の場の提供とか、はい、エンターテイメント、はい、フィットネスとかいろんな美容の健康、うん、美容の抵抗、うん、服とかもいろんなことをいいものをこう提供し続けて素敵な人生を送ってるなというすごい印象があるんで、今のお話やっぱこうね、本当にやっぱ今苦しいと思うんですけど、若者たちやっぱりこうチャレンジして笑顔を忘れずですね。
そうですね、笑顔がないとですね絶対ダメです。これはもう、まあ、簡単に笑顔って確かに本当に難しいことはあるんだけども、まあ本当に無理してでも作るべきだと思いますね、笑顔を、鏡の前で
楽しく生きるってことを胸にしまっていきます。ありがとうございます。
はい、
それでは南村さんの名物コーナーのラジオでありがとうに移りたいと思います。ラジオでありがとう、南村俊二さんのメッセージです。それではどうぞ。
はい、ありがとうってなかなか言えることが少ないですけども、まあ、今日はちょっとこういう場所なので言わせていただければ、本当に、まずは自分の家族には感謝しています。まあ、子供が2人いるんですけども、まあ、特に、まあ、申し訳ないですが、妻には いつも、まあ、さっき申しました同級生なんだけども、まあ、好きなこともやらせてくれて、まあ、ちょっとすごいおっかないんですけども、あちらがですねあのでも、まあ、いつも見守ってくれてて、まあ、もちろん仕事でも一緒にビジネスパートナーとしてやってくれてるんで、いつも支えてくれてるんで、これはもう本当に感謝です。あと、会社のスタッフの、みんなですね、まあ、こんな社長ですけどなんとかついてきてくれて、まあ、それなりに、それなりというか、好きなことをやっていただきながら本当に業績出してくれてるので、本当に感謝しています。あと僕は本当に、まあ、友達がすごく、まあ、自分で言うのもおかしいですけども多くて、まあ、さっき言った今でもサッカーとかゴルフとかテニスとかそういう友達が来て、本当に、なんかその人たちはもう、まあ、お互い感謝し合って、楽しく過ごしてます。やっぱり、この年になってくるとやっぱり一番大事なのは友達なのかなっていうふうに本当に最近感じますんで、やっぱりいっぱいいるとか少ないとかそういうことではなくて、なんか自分を全てをね、表に出せるというか、飾らなくていられる人がいれば、本当に一人でも二人でもそういう時間が大事だし、またそういうことがなんか自分の人生の中ではすごく大きな比重になってくると思いますんで、まあ、本当に感謝ということではもう僕の周りの人たちみんなに感謝してます。まあ、これからもなんか好きなことはやると思いますんで、まあ、見守ってくれたらいいと、ありがたいと思います。
南村俊二さんのありがとうでした。
どんな逆境でも夢は絶対に諦めさせない。声優志望全国から集まれ、ファーストサウンド声優アカデミー第1期生募集。週2回のレッスン配信、マンツーマンの環境完備、オンライン生でもオーディションのチャンス、なんと月々1000円から。夢を育ててくれてありがとう、株式会社ファーストサウンド。
はい、番組のエンディングに入りたいと思います。いや、素晴らしかったですね。もうパチパチパチパチですね。
どうもありがとうございます。いや、もうとんでもございません。
やっぱこう大人の魅力を感じました
とんでもございません。
ね、やっぱりこうまだまだなんかこう大人の先輩がこう人生を楽しんで生きてるのを見ると、やっぱもう頑張ってなきゃってなんか思えるんで、とってもなんか本当に今日は本当にお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうシャンソン歌手ですね。もうあとはもうこういう人生こうしてオリジナル曲とかもどんどん作って、ライブが早くできる平和な時代になるといいですね。
そうですね。
いや、ここからもう本当に僕も全力でサポートして一緒にやっていけたらと思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ま
あ、皆さんはぜひこう峰村俊二、ひらがなでもいいので、シャンソン歌手でホームページが、いや素敵な写真ですよね、ホームページ
綺麗に撮ってる綺麗なんて言われたらちょっと恥ずかしい。
やっぱ経営、まあ、経営の相談とかなんか人生の相談とかある人はぜひなんかライブに行って ね相談したいですね。
はい、色の黒さはよくわかると思います。よく見ていただければと思います。
まあ、暗いところだとあんまわからない。
そうですか。
いや、でも本当にもう皆様に愛されてるの本当に伝わってきて、とっても素敵な人、はい、改めてもう今日はとっても良かったなと思います。
ありがとうございます。
まあ、最後にあれですか、シャンソン歌手としてのなんか夢はありますか。
まあ、そうですね。まあ、フランスの劇場で。
オランピア劇場で、
そうですね、
オランピア劇場で公演をコンサートを、ええ、
そこまで、
いや、もう、ええ、そうですね、
それがもう僕の夢です。
もうフランスで仕事をする夢が、
そうですね
その時もぜひ僕も一曲歌わせてもらえて
ぜひお願いします。一緒にやりましょう。
ぜひぜひよろしくお願いします。いや、もう本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これからますます、はい、もう本当に頑張って一緒にやっていきましょう。
はい、はい、頑張ります。これからもよろしくお願いします。
本日のゲスト、経営者でシャンソン歌手の南村俊二さんでした。どうもありがとうございました。それでは皆様、バイバーイ。
さようなら。